気量のちょっとそこまで。ほいほい、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。だいぶ長い間休憩をいただきまして、ちょっとね風邪をひいたのが原因であまりよろしくない喉の状態になってしまったということで、ちょっとだけこのちょっとそこまでもなんだかんだやっぱね車内でこうマイクに乗せようと思って喋るっていうと結構消耗するかなと思って、まあ、ちょっと大事を取ってどっちかなお休みさせていただいたんですけれども、その間に流れていたのは、この私がポッドキャストをやりたいというふうに言っていて、でじゃあお手伝いしますよと、言ってくださったのがこのタイガースキャストっていう番組があるんですけど、このタイガースキャストっていうのは阪神戦、まあタイガースですよ。で阪神戦の今のこう戦いね、ペナントレースだったり、過去の印象的な試合だったりっていうのを取り上げてただただ喋るっていう実はあんまり聞いたことがないんですね、申し訳ないなぜかというとですね、私どっちかっていうとサッカー派でも、アンチ巨人なんです。東京生まれなんですけど、まあ、ヤクルトに行ってもよかったんですけどね。だから野球チームの中でどこが好きかって言われるとセリーグだったら阪神、パリーグだったらどこかな、特に執着なく見てますねやっぱね。ただどうしても巨人が好きになれないみたいなところをね言ったと思うんですよね。でそしたらもうそれで OK みたいなことをね言われましてそんなんでいいんですかみたいに思ったんですけどもさあというわけでこの番組は私荒牧亮、シンガーソングライターの荒牧亮が日本全国各地自分の運転で、歌いに回るという中で、見てきたもの感じたこと、またライブの模様だったり食べたもの出会ってきた人たちいろんなことをね話していこうという番組でございます。というわけで今どこにいるかというとですね、私もよく分かってないんですが多分三重県、実は三重県でまだね歌ったことないんですよ三重県のどこかな今藤原町っていうのしか出てないナビに、どっから来たの、昨日名古屋で今日滋賀の彦根なんですよ。で高速乗ってもよかったんですけど、ちょっとせっかくならなかなか行かないルートだったんでちょっと下道行っていろんな景色見たいなと思って、下道来ました。そしたらですねすごい面白いことがいっぱいあってなんですけど、やっぱ寝ちゃうと忘れちゃうんですよねひどいもんですね。そうそう途中岐阜かな、名古屋岐阜三重彦根っていうルートで通ってきたのかな、途中のあの川の3本連なった橋を渡った時はちょっと昼間来ればよかったって本当に後悔しましたけど、まず木曽川で次が長良川、もう一個がね読めないの、あれなんて読むんだろう、手辺に口に耳っていう字があった気がするな。でその3本を橋がこう一個一個渡ってるんですが、立田大橋だったかな。あそろそろ峠が待っているんでちょっと集中力があれになってきますけども、立田大橋と長良大橋だったかな、忘れちゃった橋を3つね渡るんですけど、そこの景色が本当に素晴らしかったですね。もう一回行きたいな。
彦根方面です。
彦根方面出てきましたね。ほいで その後、まあ、三重県に入っ、そこで三重県に入ったのかな。三重県に入って、なんか川の名前って面白いね。インベン川、比叡川とかあります。で、食べ？違うな。たど？彦根方面に向かってたら、まっすぐ伸びた道で坂道に上り坂になっているところがありまして、でその先にでっかい鳥居があったんですよ。
この先しばらく道なりです。
そのでっかい鳥居がまたすごい、なんかもう荘厳な感じで、まあ石かコンクリかなんかでできてるやつだと思うんですけどね。ちょっとただならぬ空気感を感じましたけど、あそこの神社も行ってみたいな。なんとか大社っていうのが、その大いに渡るだったかな。なんでこんなに覚えられないんでしょうか。なんかおじと、じゃあ大黒さん、恵比寿さんか、大黒、恵比寿さんだ、恵比寿さんのなんか石像があった今。ここは何、いや冬季通行止めになっちゃうぐらいの峠なのかしら、大丈夫なのかしら。さあ突入しましたよ。でそのなんかね、なんでそこの鳥居って普通、ここから先は神の域、神域ですよって言って、まあ、玄関口みたいにね、言う人もいますよね。でだからお辞儀をして、ね、その神様のお家に入るようなもんだからお辞儀して入りなさいよみたいな感じに言うんですけど、私ね神社の幼稚園だったんで、なんかそんなことを言われたような気がしないでもないです。まあよくは覚えてないんですよ本当にひどいね。なんか本当にラジオ向きなのか向きないのか全然わかんないですね。向いてる人はね、全部あの時あだったよねって全部具体的に言える人は向いてますからね。私向いてないですねで普通その参道ってまっすぐ伸びていることだったり一本道だったりすることが多いので、鳥居の先にもう一個小さい鳥居があって、でその先にお社があるみたいな感じになるんですけど、そこはねなんかちょっと違って、鳥居をくぐってからだいぶまっすぐ行ってもなかなか見えてこないんですよ、お社みたいな、その神社のね境内につながる道みたいなのが出てこなくて、あれと思ってナビで探したら、その後 L 字に曲がっているところがあって、その先にもう一個鳥居があって、でどうやらその先に、お社があるっていう感じでした。はい、なのでちょっとあそこは昼間行ってみたいし、ちょっと今日いろいろ調べてみようかなと思いますね。不思議なとこだったな。お稲荷さんもいたし、あ、さっきコンビニで待ってたチャリンコの人だ。すげー、ここ峠をチャリで登ってますよ。ただ私通るんでちょびっとだけ寄ってくださいね。頑張ってね。あ、違う人だったで、まあそんなこんなでね、多分ね名古屋から彦根まではね75キロだったかな。結構近いんすね。私一回大阪に戻ろうか迷ったんですよ、彦根に行く前に1日空いてたから迷ったんですけど、あ、75キロならそのまま名古屋に留まろうかみたいな感じで名古屋でね一夜を過ごしたんですが、一夜を過ごしたんですかアホやな。とにかく名古屋も暑いですけども、なんかいつも東京でね見てる番組が、ま、東京になかなかいないんですけど、テレビを見る機会ってそんなに東京にいない時ってないので、ついついやっぱ見てしまうんですよね、東京にいる時ってね、実家なもんでね。でその時に見てるとあれですね、名古屋がその番組のその中継元、なんていうの、番組の発信元だったりすると、そこがやっぱり話題の中心になるんですかね。ミヤネ屋は大阪ですもんね。でゴゴスマだったかな、ゴゴスマっていう名前の番組だったと思いますけど、その番組を見てるとですね、毎回気温今何度ですよみたいな、最高気温何度突破しましたよみたいなの言うんですけど、 多治見が毎度毎度38度超え最近してますよね。だから今まさにいる三重とか岐阜とか名古屋あたりがその、何なんでしょうね、なんでそこが上がるんでしょうかね。ヒートアイランド現象でもない気がしますしね。なんか熱が溜まっちゃうところなんでしょうかね。なんかそんなちょっと不思議だなーなんて思ってるんですけども、なんか今そのあたり通ってるんだなと思うとね、すごい、もうそこに住んでる方はげんなりするでしょうね。だってあの温度計ってちょっとそのなんだっけ、照り返しがないようなところとか、なんかそういうあまりいろんな条件が重なりにくいところっていうのが条件なんですよね。だから実際に体感してる気温っていうのはもうちょっと高いわけで、いやー夏ですね。まあこれが配信されるのはもうちょっと先なので気温がどういう風に変化してるか分かりませんが、ただしこのポッドキャストをですね収録するときはですね、だいたい窓を閉め切っておりますので、今扇風機ついてますけども大変暑いございますので、ここで一曲聴いていただきたいと思います。夏といえばやっぱこの曲を流さないといかん気がします。荒牧亮で The Seasons よりコントラスト。
突然の雨に走り出す懐かしい街の人たちが肌に張り付く髪をかき上げる
来たのは荒牧亮で The Seasons よりコントラストでございました。というわけで今片側通行になっているところの信号で止まっております。あれ、うん、でですね、すごい杉 ばっかりの、あ、こっち側はそうでもないか、向かい側の山がかなりの傾斜なんですけど、すごい杉ばっかりの山でございます。なんかでもあれなのかな、あれ電線のために切ってあるのかな、なんか途中途中にハゲてるんですよねというわけで今滋賀県に入ったところでございます。多賀町の多賀といえば私はもうサービスエリアのイメージしかないんですけども、倉掛かな、倉掛トンネルっていうのがあるんですよね。でそこまでずーっと今本当に峠を上り坂 で今片側通行の信号待ちだったので窓を開けてたんですけど、こっから今ねめっちゃ下るんですよ。で後ろから2台来ちゃったからね、ちょっと頑張って運転しないでねー、今めっちゃ下ります。もうずーっとあれですよ、エンブレのセカンドずーっと入れっぱなしで、行くんですけど、これでね後ろがいないとなんかなかなかプレッシャーに感じないのでねー、のんびりのんびり行けるんですけどね、すげー下ってんすよマジで。これもう私 GoPro 買おうかなぐらいのドライブ日記、ドライブ動画日記みたいなのができそうですよね。あ、でもどうなんですか、 GoPro 見てると酔う人は酔っちゃうのかな、どうなんだろう。でねすごい、まあ、峠なだけあってすごいとにかくカーブカーブカーブで、で急な、とにかく急だし、この先信号機ありがいっぱいだし、もう全然油断できない。4-3-2-1-0っていうことで、はぁ、ちょっと怖、やっぱり深夜来なくてよかった本当は昨日の夜のうちにこの峠越えをして滋賀でゆっくりしようかなと思ってたんですけど、片側通行っていうのを見て何と思って、で峠って書いてあるし、ちょっとこれあんまり油断できないなと思って、ね、見えないの本当に、なんか最近本当に目が見えなくなってきちゃって老眼ではなさそうなんですけどね、まだ老眼には早い年ですからね、なんか見えないから、もしなんか不注意があったらやべえなと思って、で昼間にしたけど昼間でも十分危ういですよ。なぜなら景色にちょっと目が何奪われちゃうのでね。さあというわけでね、今11月の話をしちゃいましょうか。本当ならもうこの時期ぐらいから、アルバムのミックスが終わって入稿も済んでいてっていう感じになってるはずで、予定ではよ。じゃあ聞いてもらいましょうか、もうポッドキャストだけですよみたいな感じに言いたかったんですけど、全く何にも終わっておりませんで、優先順位をね、これの先に5、6曲お願いしますみたいな、15曲もあるからやっぱりそれを一気にお願いします、何日までにっていうわけにはいかないので、先に5、6曲これだけお願いしますみたいな、それでプロモーションとか用に使うんでって思ったんですけど、それもまだ届いてないので、皆さんにはちょっとまだお聞きいただけないんですけれども、
この先
どこが先行になるか分かんないですが、まあ、個人的には配信をいくつかしたいと思っているわけですよ。ほいでその後にちゃんとアルバムをね全部聞いてくださいねみたいな、ジャケットもすごい素敵な方に頼んでますからねみたいな流れにしたいんですけど、もうね何にもね何にも届いてないんです。なんなら曲順も決められてないんです。もうゴテゴテに回っておりますけれどもね、まあ、しょうがないですね、機械でやってるわけじゃないので、やっぱ人の手でやっておりますから、でなんつったってスタッフいないんでね、いろんなこと全部やんなきゃいけないということで、まあ、それもちょっと原因はありますかね、やっぱり雇わなきゃいかんすかね、自分のこの活動の規模を考えるとね、それぐらいちょっと今回は大掛かりなことをやっているなという実感でございます。多分もうちょっとシングルをいっぱい小出しにした方が 個人的には楽ですね、やっぱりね。あ、そんなことになっておりますけども。で、まあ、そのね、音源は11月17日に、下北沢ガーデンでね、先行発売をして、で全国流通は12月以降かなみたいな感じに思っているんです。なので、ぜひその11月17日にみんなねゲットしてもらって、12月になってから聞く人もまあ多くいると思いますので、ぜひね皆さん友達に広めるっていうことをしてもらえると嬉しいですよ。というわけで、やっとね、あのカーブ連続のカーブばっかりの峠をやっと越えましたが、まだまだ下り坂がすごいわ。これもう本当に今ねタイヤが新品なんですよ。この出る直前にオイル交換行こうと思って、ほんで、まあ、ついでにちょっと空気圧を見てもらおうみたいに思ったんですね。タイヤすっごい減ってて危ないですって言われて、マジかと思って、で、まあ、そろそろですねっていう話にはなってたんですけども、まあ、このタイミングでの大出費でございます。まあ、今年はちょっとねそれが多い、年かななんて思ってますけど、まあ、もう18万キロ、もうすぐ19万キロに差し掛かろうというね車ですからね、車検も一体いくらかかるのかいや怖いな。前回でね15万円ぐらいかかったんじゃなかったかな。恐ろしいですよ。何でも税金はどんどん上がっちゃうしね、本当にね。どうですか消費税 10%、 本当に嫌になっちゃいますね。なんでなんですかね、なんで誰も声を上げないっていうか、あの大きなデモに発展しないんでしょうか。決まってからじゃ遅いんですけどね。もう決まってるのかな、法案的に。法案的に決まってるからもう撤回させることはできないやみたいな感じなんですかね。まあその私も声を上げないうちの一人ではありますけどね、こうやって自分の都合ばっかり優先してなんでなんですかね。なんか日本は本当におとなしい国だなって思いますね。もうトランプ政権なんて今本当に偉いこっちゃですよ。銃乱射が起きてもなんか銃規制しないでしょ。それからなんだっけな、最近ヤフー記事かなんかで見たやつで、それはひでえなみたいなのがあったんですけど、もう一個有色人種のっていう、まあ有色と無色、まあ白色っていう言い方がすでにおかしいと思うんですけど、メキシコ、元メキシコ人、わかんない、ちょっとどういうアメリカの法律がどうなってるかわかんないんであれですけど、とにかく肌の色が黒い人に向かって国に帰れって言ったりね、そんな国会議員いるかねと思って。で、まあ、日本もね新たな風が吹いて、障害を持った人が、国会議員になられて、まあ、私これは本当に個人的な意見ですけど、国会の進行を妨げなきゃいけないような状態の人は国会議員になるのってどうなんだろうなって思うわけですよね。それもすごく、まあ、もちろん誰にも誰しもがその国会議員になる権利を持ってていいと思うんですけど、ちょっとねその介助者が常々同席してその人が話を代わりにするっていう状態の人が意見を述べたい時とかどうするんでしょうかね。ものすごい時間を費やして本当にそう言ってるのかわからないっちゃわかんないじゃないですか。もう介助者の人を 100% 信用しなきゃいけないし、なんか難しいなって今回本当に思いましたね。ぶっちゃけね、あんまり大きな声では言いにくいことですけど、私目が見えない人によく遭遇すると一緒にどっかまで行きましょうかって言っちゃうんですけど、ね、耳の聞こえない人たちの知り合いもたくさんいるので、障害を持っている人たちっていうのは、まあ、身近に感じているっていうのはあるんですけど、 会議員っていうのはもちろんエレベーターの設置とかね、その国会議事堂に入るまでにのバリアフリー化っていうのはすごく大事なことだし、障害者の人たちの意見っていうのをダイレクトに伝えなきゃいけないっていうのはすごいわかるんですけど、すごいわかるんですけど、どうなんだろうなってついついちょっと考えてしまいましたね。皆さんはどう思うでしょうか。というわけでちょっと今回真面目な話になってしまいましたが、もう一曲ここで聞いていただきたいと思います。荒牧亮ボイスフルピースサイドより約束。ピースサイドより約束でございましたね。もう平和ってなんだろうかね。韓国ともね、なんかね、不買運動なんて言われちゃってね、もうね、正直言ってね、不買運動はやることが幼稚ですよ本当に。もう不買運動するんじゃなくて、まあ、日本もそうだけどさ、もうこっちから攻め入ってね、悪いことをしたんです。でそのね、償いをもう受けてると思うんですよね、私的にはね。だからその経済的な部分ではもっと協力していきましょうよっていうね。でそのホワイト国から外すっていう言い方がね、よろしくなかったんだと思うんですけど、もう何なんでしょうね、難しいですね。なんかどっか魚でしちゃったんでしょうね。日本と韓国 はね、すごくなんかやっぱ韓流の人たちも入ってきてるわけで、でも日本の人があんまり韓国にそので活躍しているっていうニュースとかあんまり入ってこないですからね。実際こうどういうのがどうなってるのかっていうのは分かんないですけどね。ただもったいないですよね。文化的なところとか友達的なところまでに影響が及ぼしてしまったりすると、スポーツとかね、これからオリンピックがあるんでね、オリンピック出ないなんてね言ってる人もいるみたいですけどね。じゃあそれまで努力してきた人たちっていうのが本当に日本のことを嫌いになって日本に行くのも嫌だわって言うんだったら別ですけどね、その東京で行われるオリンピックに向けてすごく頑張っている人たちっていう、じゃあその人たちの努力気持ちの部分だったりっていうのはどうなっちゃうんでしょうね。なんだかすごくそういうのを考えるともうアホくさってその喧嘩アホくさみたいな、もっとお互いの利益になることを話し合いましょうよみたいな思っちゃうんですけどね。まあ、最近の私の耳に入っているニュースなんてこんなもんなんですけども、ただやっぱ自分がこう結構一人で自由にいろんなところに回っているからといって、
およそ700メートル先右方向です、
世界で起きていることとか日本の中で起きていることとかっていうのが絶対無関係ではないし、ちゃんと目と耳を傾けていたいなって思うわけですよね。だからね、ただテレビとネットでしかね情報を得てないのでね、で何が正しいかなんて結局わかんねえんだななんて思っちゃったりね。難しいですね。あれ彦根はでもまっすぐですよ。まっすぐ行かないの？まっすぐ、まっすぐ、まっすぐって書いてあるよ。
まもなく右方向へ。
え、まっすぐ行っちゃう。行っちゃう。行っちゃいます。どっちが正しい？青看板に従って行っちゃいます。
およそ2km先右方向です
。たまにナビを無視するっていうね。そうだから結局自分の目と耳で確認して信じられたものが真実になっていくっていうね。なんていうかそんな気がするんすね私はね。まあ、だからなるべく心をまっすぐに保っていられるといいななんて思うんですけれども、最近やっぱりちょっと不安な夜が続いておりますので、なかなかそれも難しいんですが、ではね、また、ここから多分これが配信になってる時はもう九州に向かってるのかなと思いますので、またちょっとタイムラグがあったりするかもしれませんけれども、ちゃんとね収録したものを車の中で運転しながら収録したものをお送りしたいと思います。というわけであと10キロ切ったところまで来ました。なんかね私の左側にはゴルフ場か、すげえな、太陽光パネルもゴルフ場の敷地内にあるのかな、はーすごい、やっと開けた感じになってきました。やっぱ峠越えは昼間の方が安全でございます。車の数は多いけどね、はぁちょっとやっぱ緊張しますね、そういう峠だけはね、あの後ろの車があんまりプレッシャーかける車じゃなくて助かりましたね。というわけで私のインフォメーションはすべてホームページにてゲットできます。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com でございます。
およそ700メートル先、
そしてね荒牧亮で検索していただきますとすべて、いろんな情報が出てまいります。荒牧の荒は草冠の荒いに巻き場、巻き場ですよ、巻かないでくださいね、あと1枚2枚3枚の前じゃないですよ、荒巻量はカタカナです、荒ぶる巻き場と覚えてくださいね、どうぞよろしくお願いいたします。そうしますと
およそ300メートル先、
ブログ、インスタ出てくるかな、あとオンラインショップもありますのでぜひご利用ください。今度は教習所、違うわ、学校なんだろう、今夏休みだからね、お、なんか多賀大社っていうのがあるみたい、 あ、でもさすがに右に行かなきゃいけないみたい。あー、あ、でもまっすぐ行ってもいいみたい。あれだ、多賀大社。まっすぐ行っちゃおう。本当に本当に守んねえな、ナビな。地図が大事。というわけで、この番組では皆様からのメールも募集しております。なんか最近もね、いくつか岩根津さんかな、届いたり。嬉しいですね、ありがとうございます。ちゃんと全部読んでますからね。あの、ただ読みながら配信ができないよっていうだけ。今日バイカーもやっぱ多いですね。デマ通りだって。これ通っていいのかな、車。あ、入ってきちゃったけど、いいのかしら。というわけで、まだまだいろんな、
およそ 600m 先、右方向です。
寄りたい、寄りたいけど時間が微妙にない。多賀大社だって、わ、立派。ちょっとちょっと一瞬、あー、でもちょっと止められないかな。あ、行けるかな。
これはどっち、どっちなら行っていいのかな。
ちょっくら行ってきます。というわけで、ラジオアットマークりょうあらまき .com までぜひ、お送りください。というわけで、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。シンガーソングライターのあらまきりょうでした。それではちょっとそこまで行ってきます。違う、多賀大社まで行ってきます。ありがとうございました。